2018年の最初の青年伝道礼拝となりました。青年の皆さんを覚えつつ共に御言葉に聞こうとしているわけですが、幸いのことに今私たちの教会の礼拝は毎回青年が約10人近く出席してくれております。なんと 20% 近くも青年がいるというのは今の教会の事情からすると大変恵まれていると言えるでしょう。がしかし実際に 80% の方々は青年時代を遠の昔に通り過ぎてきているわけで、例えば子育てしていた頃のことを見事に忘れてしまうようにですね、青年時代のことも案外忘れるものであります。そこで意識的に時代が変わろうとも世代が違おうとも、幼少期を終え自分の人生を自分で決断して歩み始めようとする青年に、皆で思いを向け先に信仰を賜物あるいはギフトとしていただいた年かさの者として思いを寄せつつ、同じ人間として作られ神に愛され主イエスに救われるものとして今日も御言葉に聞きたいと思うのです。今日は1月の第3日曜日、日曜日のことを教会では主の日といって主日と言いますが、世ではセンター試験も終わりましたが、まだまだ受験シーズンではあります。今頃進路はなどと言っても今更というタイミングでありますが、目の前のどこの学校に、どこの会社に進もうかということではなくて、もっと大きく、自分の人生は一体どこに向かおうとしているのか。そういう意味で、進路を考えるのは、今でも遅くないわけです。学校には、進路指導の先生がいて、生徒さんたちの持っている力や特性や個性を、最大限活かせる道を提案してくれたり、相談に乗ってくれたりするわけです。指導する側の先生も大変だなと、大人の立場では思うのですが、まずはちょっと雑学から、青年伝道などと言ってますが、青年という言葉、実は割と新しい言葉なんです。江戸時代から明治維新を経て明治の時代になった時にですね、実はたくさんの新しい言葉がこう生み出されていくんです。福沢諭吉とかですね、いろんな人たちが西洋の言葉を日本語に訳す時にこうする、あるいは以前から使われてた言葉をこうする。例えば、福沢諭吉はですね、宗旨とかいう、宗教のことを宗旨って以前言ってたのを宗教というふうにしたのは福沢諭吉だそうです。ちなみにですね、青年も新しい言葉なんです。で、この青年という言葉を、が誕生したのは、ちょっと今、少し活動が、停滞してますが、いわゆる YMCA、Young Men's Christian Association、ね、YMCA が誕生したときに生まれた言葉なんです。で、この Young Men を青年と訳したのは、小崎博道という、なんと、牧師だったんですね。で、あの YMCA を立ち上げたとき、明治の13年だそうです。早いですね。明治13年に YMCA 立ち上げたときに、私たち緑中教会とは非常に深い、関わりのある植村正久先生と、この小崎博道先生と、あと3名ぐらいの方が加わって、この YMCA を作ったわけですね。歌の方しかみんな覚えてないかもしれませんけど。で、この小崎博道先生っていう先生はですね、 私たち長老派の教会はあんまりと言いましょうか、それほど出てきませんが、いわゆる組合派の教会ではもう大御所中の大御所、かの一世を風靡した山口百恵が結婚式を挙げた教会、霊南坂教会というんですが、今でも礼拝しているはずですが、霊南坂教会を創設し、そして、現同志社大学、昔の同志社の第二代社長、社長って言ったんですね、昔はね、かの新島城のが死んだ後、同志社大学のいわゆる学長、今でいう学長になったのが、この小崎博道先生だったんですね。まあ、いろいろと大活躍した先生なんですが、青年という言葉は実はキリスト教を背景にした人たちが、まあ牧師たちがですね、作った言葉、編み出した言葉とでも言いましょうか。そう言ってよいと思うのです。青年。この言葉にはキリスト教の、あるいは聖書の人間観がそこには含まれていると思われるのです。ただ一般にもですね、あいつ青いよなというこう、ちょっと悪く言う言い方がありますね。本当にあいつは青臭くてしょうがないよっていう青。辞書を見ますと、果実など未熟なものが青いところから、あ、そうですね。柿なんかもそうですね。熟れてくると、熟するとね、赤くなったりオレンジになったりしますが、果実などの未熟なものが青いところから、人格、技能や振る舞いなどが未熟である、それを青いというんだそうですね。ですから、あいつ青いなっていうのは本当にもうまだまだ未熟だなと言われるわけです。一体何歳までこれを言われ続けるのだろうかと思いますが、青は漢字で、東の方角、東方、あるいは春の季節、春季を表す色であり、物事の初期を意味するということだそうです。古くは中国で人生の周期を四季に例えてそれぞれに色をつけたんですね。春を青、夏を赤、朱の赤。秋は何色か皆さん想像つきますか？白なんですね、これが。白なんです。そして、人生の矢は冬は何色か、これ難しいんですね。玄という色なんだそうです。玄関の玄、これは赤または黄色を含む黒色、黒色。こういうふうに人生の四季を色に分けたわけで、その一番最初が青だったんですね。まあ、私たちキリスト教世界でもですね、ポール・トゥルニエという偉い先生がですね、人生の四季ってとってもいい本を書いているんです。これもぜひおすすめの本の一冊ですが、今人生全部を語るわけにはいきませんし、ここの例えば50人いるうちの約 80% の人のうちのさらには 10% の方が人生の第3コーナーから第4コーナーを回っている方々でいらっしゃいますので、今第1コーナーを回ろうと回っている、あるいは第2コーナーに差し掛かっている青年たち、この青年の時に何が一番大事なテーマになってくるか、課題になってくるか、それは進路でありましょう。違いますか？進路ですよ、やっぱり。まあ青年ですから、恋をすることも青年期ならではのことではありますね。子供たちや若い人たちが高校生や大学生ぐらいのこの胸がキュンとするようなドラマを見てると、何かこう、年取ってしまったら、その胸キュンがなかなかこう、共感しきれなくなる悲しさを覚えますが、まさに青春の時代はですね、この、胸がこうときめき痛む恋をする季節でもありますね。でも今日はちょっとそれを置いといて、進路なんです。進路。ね、北北西に進路を取れ。 なんていう、アルフレッド・ヒッチコックのすごい面白い映画がありますが、あのタイトル実は中身全然うまくつながらないんです。まあ、こじつけようと思ったらこじつけられるんですけどね。どこどこに進路を取れなんてかっこいいですよね。船長さんかなんかが言ってくれる。私たちもですね、自分の人生の中で、ね、北北西に進路を取れ言ってもらえたらですね、おお、あっち行けばいいのかと思って、こう、なんて言うんでしょうか、こう、肝が据わるって言うんでしょうか、心がはっきりすると思うんですけども、実際の私たちの青春時代、青春真っ只中の皆さんにしてもですね、一体自分はどこに向かっていったらいいのだろうか、一体自分は何をしたらいいんだろうか、自分でもよくわからないということがよ、しばしばであります。学校の進路指導、進学するのだって、まあ、高校生2年生に上がるあたりでしょうか。理系か文系かに分かれたりしますよね。まあ、大雑把に二分されていて。で、成績の良い分野が向いているのではないか、ということになるわけです。歴史が強ければ歴史、ね、国語が強ければ国語、数学が強ければ数学、美術が強ければ美術、ね、それぞれの、まあ、得意分野をお勧めされるわけです。今節丁寧な進路指導を受けながらも、なかなかここというところにこう気持ちが定まらない、心の底から自分の進路はここって確信して進みにくいものであります。それで、まあ何年も悶々としてしまうことだってあるわけです。まだその渦中にいる人にとっては、今私が言ってるのはちょっと耳に痛いというか嫌な話になるかもしれませんけど、勘弁してください。さてさて、今日の聖書の言葉ですが、旧約聖書の方はまさに青年、エレミアに向かって神様が預言者として立てと言われているところです。しかし青年エレミアはたじろぐんです。ちょっと待ってください、私はまだ若いんですつってパスしようとするわけです。エレミアは最初の子って、ちょっと前の一節に書いてあります。最初の子は大体最初の子なんです。ですから自分は祭司になるんだと思ってたでしょう。ところがですね、突然神様からお声がかかっちゃったわけです。預言者になれって、私の言葉を託す、預けるからみんなに伝えろと。人間的な目で見たら預言者になろうものなら人生ろくなことはないと言える。事実、この神様からのいわゆるお召しに応えたエレミアは後に涙の預言者とまで言われるほど苦しみと悲しみの多い人生を歩んでいくんです。イスラエルの民は当時ですね、神様に背いてやりたい放題、自分たちのわがままいっぱい自己中の歩みをしていたわけであります。そんな中、神様は何人もの預言者を送り込んでですね、神に立ち返れ、神に立ち返れと言うんですけども、誰も聞く耳を持たない。ついに神様はですね、裁きを下すことになる。でもそれも、イスラエルの民を潰すためではありません。悔い改めるためでした。でもそれは本当に厳しい、大変苦難が伴うものでしたから、できるなら避けたい。そこでエレミアがですね、いわば最終預言者として使わされるような感じになるわけです。一生懸命エレミアは語りました。神に立ち返れ。で、具体的に言いますとね、バビロニア帝国というものすごい国が攻めてきたんです。でみんな、おお、大変だ、大変だってなりますね。これで、いわゆる外交政策で、どうしよう、どうしよう、どうしようと考えていく中でですね、いろんな立場が出てくるわけです。一つ、徹底抗戦。俺たちは神の民だ、先民だ。神様がついてるから最後まで戦い抜くぞっていうのが一つ。もう一つは、北の方から来る、バビロンに対して、南の方にはもう一つ大きい国があったんですね、昔から。ナイル川のとうとうと流れるエジプトです。 エジプトはナイル川のおかげで穀物を豊かに生産し、力もある国ですから、エジプトと手を組んで、エジプトと同盟を結んで、エジプトに軍隊を派遣してもらって対抗するというのが2つ。3つ目、これ誰も考えないもの、これをエレミアが言ったんです。何言ったか、白旗あげましょうってバビロンに歯向かうなって言ったんです。白旗あげろって、バビロンがやってくるのは自分たちのせいだ、神様に背いたから、我々が悔い改めるために神はバビロンを送り込んできたんだ、だからここは抵抗しないで、戦わないで、バビロンの支配のもとに甘んじて服装、これをエレミア言ったわけです。そしたらどうでしょう、皆さん。何言ってんだお前は。ね、バビロンに屈する、服する、冗談じゃない、俺たちは神の民だぞ、ね、エジプトとだって組むことだってできんだぞって、なのに白旗あげて何服せよ、冗談じゃない、もう大変かわいそうなものですよ、エレミアさんね、若いのに。でいくら言っても聞いてもらえないんです。石川啄木は、働けど働けど、なお我が性格楽にならざれき、じっと手を見ると歌いましたが、エレミアは、語れども語れども、誰も我が言葉を聞かざりき、じっと天を仰ぐ、なんていうことになるわけであります。言うことを聞かないわけですから、バビロンはどんどん攻めてきて、結局バビロンに都エルサレムは包囲され陥落する。それで終わらないんですね。残った人たちがいて、バビロンが言うこと聞けよっていうのに言うこと聞かないで、また反乱を起こす。その時もエレミア言うんです。やめとけって。ね。それは違うぞって言うんですけど、聞く耳持たずで、また反乱を起こしては潰され。まだ続くんです。もう王様は、取り除かれて、総督っていう、いわゆるバビロンのお役人がね、やってきて支配するんですけど、この総督にもまた歯向かってね、反乱を起こしてしまって、結局、この都エルサレムにいることができず、わずかに残った人たちがエジプトに逃避行していくことになるんです。逃避行ってわかります？逃げていくことですよ。わずかな人が。で、その中にどうもエレミアがいるんですね。もうどんどんどん底に落ちていく。最悪の事態に落ちていくのに、預言者として立てられたエレミアは、ほら見ろ、俺に言った通りじゃないかと。神の言うこと聞かないからこういうことになるんだ、ざまあみろって言ってですね足の裏のチリパンパーンと叩いてですね、さよならって言って行くか、行かない、地獄の底まで落ちていくようなこのイスラエルの民にくっついていくわけですよ。なんでそんなことまでするんだろうか、なんでそんなにみんなから散々言われ、嫌われ、蔑まれ、憎まれ、馬鹿にされて、もう泣けてくるほどに悲しくて悔しくてしょうがなかったはずなのに、なんでそれでも預言者という働きをほっぽり出さなかったんだろうか。それは今日読んでいただいた最初の言葉があったからではないでしょうか。私があなたと共にいて必ず救い出す。神様はこう約束して預言者としてエレミアを立てたんです。必ずあなたと共にいて救い出す。預言者エレミアはですね、井戸に放り込まれて死にそうになる場面もあるんですよ。かわいそうに。でも本当に神様一緒にいてくれるんだろうかって疑いたくなる時もきっとあったでしょう。でも彼はこの最初の神の約束の言葉に、いわば自分のすべてをかけた、委ねた。 新約聖書に目を転じますと、ガリラヤ湖の漁師であったペトロが弟子とされているわけです。エレミアと違いまして、ペトロは青年ではございません。いいおじさん、中年のおじさんです。人生のいわば第三コーナーあたりにいる人です。当時、世の中はローマ帝国の支配の中、それに反発する不穏な空気もあって、時代的には落ち着いてはおりませんでした。しかし、一般庶民の漁師であるペトロは、毎朝、夜の明ける前に漁に出て、漁をして魚を市場に出しては一日一日を暮らしていた。天気が悪くて魚が取れない時もあれば大量の時もある。それなりにそこそこの生活をしていたはずであります。場所はガリラヤ湖という大きな湖の北の外れ、カファルナームという町のあるところでした。生活はある程度安定しており、自分の人生は漁師としてこれでいいんだと思っていたでしょうし、それ以外の選択肢も考えられなかったでしょう。反ローマの抵抗運動に身を投ずるという人たちもこの時代には結構いたようですが、そこまでする気はない。私の大好きなあの千秋直美の大ヒット曲喝采、あの出だしを思い出してください。いつものようにいつものように幕が開きですよ。いつものように漁に出るペトロ、そのペトロですよ。いきなりまだ漁をしている最中に、私について来いと呼ぶではありませんか。漁と言いましても投網だったようで、投げるのは投網ですね。ですから岸からそんなに遠く離れてないんです。ただし漁をする時間は夜の明ける前から夜明けにかけての時間であります。なぜか、お天道様が高く上がっていくとですね、水中にいる魚たちは見えちゃうわけです。上に船があって網が落ちてくるのも見えるから、さささっと逃げていってしまう。だから暗いうちにやるんです。お魚さんたちがまだ半分眠っているような状態の中でパーッと網を打ち、その網の周りには重りが全部ついててですね、上手な人はこの網がですね、見事にこう円を描いて広がって湖の上に落ちてですね、さーっとそれが水中に沈み、その下にいる魚を見事にこう囲ってすくい取っていってしまうわけです。毎朝毎朝、来る日も来る日も網を打っては魚を取る生活をしていたペトロ。これがですね、何の前触れも予告もなく突然岸辺に現れたイエスというお方が、私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしようというではありませんか。もうこれは明らかにもうヘッドハンティングに等しいですね。しかも人間を取る漁師にするという、何のことやらさっぱり分かんなかったでしょう。ペトロという名は後でつけられたあだ名のようなもので、本名はシモン、兄弟のアンデレもいました。二人一遍に召された、コーリングを受けてしまったんですね。コーリングね、呼ばれてしまったわけです。あのエレミアが私は若いですからってこう辞退したようにですね、お断りすることだってできたわけです。しかしこの中年のおじさんだと思われるペトロと、もう弟のアンデレはですね、なんとなんと網を捨てて従っていってしまったという。さらにはもう二人、ゼベダイの子ヤコブとヨハネも、父親と雇い人と船と何もかもやっぱり置いてシュエスについて行ってしまった。何かおかしなカリスマを持ったカルトの教祖に捕まってですね、洗脳されてしまったのではないかと残される家族は思ったかもしれません。 エレミアにしてもペトロにしても予測もしない思いもやらない時に突然唐突に呼ばれてしまう。ちょっと考える時間をくださいなどというやり取りもない。コーリング、証明とか天職というふうにも訳される。嫌でも答えざるを得ないこの呼びかけの声は、駆け引きなしでまずこの自分というものを全面肯定した上で言ってきているんだということをですね、今日の聖書の言葉は示しているのではないでしょうか。駆け引きや取引なしで、君にはいい見どころがあるからついておいでよ、これだけのお給料出すからついておいでよ、そういう駆け引きや取引なしで真正面から神様が、イエス・キリストが呼んでくるわけです。現代に生きる私たちにおいて、このコーリング、メシというものは何か幻聴のように、聞こえてくるものではありません。自分が今抱えている様々な課題や問題や重荷を、全部ご承知の上で、丸ごと私に任せてついてきなさいと言われるわけです。それは聖書の言葉を通してであります。こうやって一緒に礼拝しながら、祈りながら、この聖書の言葉が単なる教えの言葉ではなくて、自分の進路について私についてきなさい。と言われ、その言葉によって私たちはある決断をするようにされるのです。私について来い。エレミアの場合は私があなたと共にいて必ず救うって言った。ついてくるってことはですよ、先に一緒にいるってことなんです。突撃して命令、お前たち行ってこいつってですね、この激戦地に兵士を送り込む上官ではないんです。私についていらっしゃい。つまり私が先行くから。エレミアの場合は神様は私があなたと共にいるってストレートに言ってくれました。イエス様の場合は私についておいで。ってことは私が先、一歩先を行ってるからね。一緒にいるよってことです。そのことであなたが決心し決断することがあるんです。自分が今何をすべきか、どっちに向かうべきか、どんな学校に進もうとも、どんな職業や仕事をするにしても、いやもっと手前でどんな部活動を選ぶか、何をするにしてもです。私が一緒についているんだ、私についてきなさいって、この言葉が一等最初にあって、そこから考えていく進路が出てくるんです。そうすると、あ、よし、俺これで行こう、私こっちに行く、そういう決断、決心が与えられる。実は私についてきなさい、そう言われる主イエスの言葉の背後には、十字架の許しというものがあるのですが、そのことに気づくのにはまだまだ時間が必要でした。本当は悔い改めて従うというのが筋なんですが、神様は意外と無茶苦茶な強引に召しておいて、さあついてこいって後になって、ああと頭を抱えて悔い改める機会を与えたりなさるんです。しかし自分が何をしていいのかわからなくて苦しいときに、 神様は聖書の言葉である意味強引に言ってくるんです。私についていらっしゃいって、私について来い、何をしたらいいのか、どっちへ進んだらいいのか、わからなくなって苦しくなるときに、最後にたどり着くのが、きっと聖書の言葉です。そこから呼ぶ声が聞こえてくるでしょう。悔い改めも十分ではなさそうであっても、十字架の許しが先取りされていて呼ばれるのです。先行する恵みがこのコーリングにはあるのです。それに気づくのはきっと後でもいいのです。まずは聞きましょう。エレミアの場合、ペトロの場合、あるいは朝鮮人マタイの場合、木に登ったザーカイの場合、指を入れなきゃ信じないと言ったトマスの場合、そして使徒とされたパウルの場合などなどなどなど、みんな一人残らず呼ばれて今に至っているはずです。人生の第三コーナー、第四コーナー回ってらっしゃる方々もそうですよね。もうすでに呼ばれているのに、もしかしたらまだ気がついていないのかもしれません。改めてもう一度聞こうではありませんか。